宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして、この番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日はあの月末の男、投資カレンダーの大岩川源太さんにもいらっしゃっていただきます。こんにちは、大岩川さん。
どうもこんにちは。
なんで一泊置くんですか。
いや、先に言うべきか待つべきか、
ね、のいつものやつですね。ね、今日はいいですね。株が
水曜日ですよ。
はい、株が上がるぞ。
水曜日、
水曜日
上がってますよ。
はい、ちょっと源太さん揃えていただいて、
いや、
もう一度は言わないんですけども、
はいはい、
今日は上がってますね。
平均強いですよ。
260円68銭高、
はい、
15,240円84銭となりました。
これ水曜日は全勝じゃないでしょうか。それぐらいですよね。
水曜日はそうですね、先週が154円、その前が300じゃない、あ、この前は負けてますよ。
あ、そうですか。
あ、いいんだ。15ですかね。386。そしてその前が8日、307円。すごいですね。
すごいですよね、まだ今日はね、終わってませんからね。さらに、こう、上げ幅をね、大きくすることも考えられますね。は
い、ただ、水曜日の傾向を見てますと、
はい。
全引け段階でダメだったけども、5番に上がるとかですね。
そうです
ね。全引け良かったから5番から絞るとかですね。
それは
結構ありますよね。
ありますけどね。
ただ今日は、まあ、これだけ上げていれば、5番もこの通りに行きますよね。
まあ、半減してもね、130円高は、保証済みっていう感じですからね。
相場に関しては保証はしない方がいいと思うんですけど。
そうですね、そうですね。
まあ、いずれにしてもね、で、値上がり銘柄が 96%。
お
ぉ。1704ですね。
はい。
値下がりが 2.8、50、変わらず17。
もう今日下がってる株を蹴飛ばすしかないね。
50ですね。
そうですね、50ね。
ね、それをお持ちの方には、失礼なんですけど、蹴飛ばそうということに決まりました。
目が覚めると思いますよ、蹴飛ばしたらね。
うん、それで、今回、まあ、小型株がいいですね、指数目安と。もともとその指数の、値も高いんですけれども、プラス 48.34、中型が 31.34、大型が 20.63 ですね。はい。
ただね、間でね、まあちょっとね、上がったところで言うのもなんですけども、まあ、300円上がってほしいところですけどね。
うん、260円68銭、まあ、300円上がってほしい。それはなぜですか？
そうそう。こう、窓埋めっていう形になり、なってないですよね。24日に下げたところの安値にまだ届いてませんからね。とりあえずはこう、窓を埋めてほしいところですけどね。
まあ、その可能性は5番につながるのかどうなのか、う
ん、でも今日逆にね、はい、窓を開けて上がってますから、その辺がちょっと気になりますけどね。窓は大体埋められるってのはありますから、ちょっと気持ち悪いですよ、ね、その辺はね。
いろいろありますよね。3区になったとかね。
そうそうそう、まあ、今回2区でしたけどね。
2区でしたけどね。
そうですね。だから3区をね、あり得るという人もいるわけで、うん、その辺ちょっと気持ち悪いですけどね。
うん、3区下げて黒い棒が3つ並んで、その間が空いてたら、その後はどうなるか分かんないって話ですからね。
それはまずいですけどね。
まあ今回はね、その2空のところで、まあ、そうはどう判断してる
かと。3空になると分かりやすいってことは言えるんですよね。さすがにこれも下げ止まるかなってことは言えるんですけど、まあチャート的に見ますとね、今日というか今回のね、はい、のは2つ窓が開きましたですから、まあ、もう1回ね、開かないこともないっていうね。
なんか北山さん、笑いながら言ってんのは、いまいち。
チャートで見るとそうなっちゃうんですよね。正直なところ。
はい、それで、
でも、まあ、今日上がったから。
はい。JPX なんか、JPX 日経400。これも207円50ですよね。
はいはいはい、はい。
高いですよね。
ETF も始まりましたしね。
それで今日源太さんをお呼びしたのは、まあいつも月末にいらっしゃっていただいてですね、宣伝をしていただいてるんですけれども、
はいはい、
実は源太さんがポイントの日24日、
24日ですね。
ポイントの日を作るからその日に下げますよね。
そういうことじゃないですけどね。ただね、ポイントの日、これ6日と24日両方大きく下がってるじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
それはやっぱり良くはないんですよ。
うん。うん、
だから明日ポイントの日でしょ。
はい。
だから明日が一番大事ですね。明日要点してくれると、その次の日が、新月ですから、うん、強気になっちゃうんですよ。
はい、はい。
で、弱気になっちゃうと、まあ、逆に弱気に固まっちゃうという。うん、 まあ、そういうところがある週末を迎えるんで、どうにか明日は頑張ってほしいなとは思ってるんですけどね。
うん、まあ、その辺の。
まあ、ゲントさんが来た後は大体株は上がってませんか、これまで。
そ
これまで。
いや、その傾向は認められません、はっきり言いまして。ね、厳しいところもあります
ね。厳しいところありますよね。
去年は12月、の月末にいらっしゃっていただいてですね、それからあとどうなったかっていうのは、まだ記憶に新しいところで。
でも、大体去年も話しましたけど、はい、年末に起こったことの反対が年初行われるというのは、いつものところですよ。
うん、
で特に最近はもう、来年の分まで先にわーっと買っちゃうじゃないですか。偏っちゃうんですよね。
まあ、去年の相場なんて業績なんか見やすとそうですよね、
はい。
今年の相当先まで買ったわけですよね。うん、
でもまあでも実際足元いいですからね企業の、
うんうん、
まあ思ったほどの数字は出てないんですけれども、それでもまあまあ増額修正絡みの方が多いですからね。
うん、
基本的には今の相場はもうすでにね、来年の3月のね、こう数字を見ながらっていうか想定しながらね、動いてる中にありますけどね。
うん、でもそれもね、つい最近出ましたその貿易1000兆円を超える赤ですよね。
はいはいはい。
それはマクロの積み重ね、いろんな外すもの入るものがあるんで、それがそういう形になってきてなったら、じゃあ個別企業も良くないじゃないかと言えるんですけど、どうなんですかね。
いや、いい状況にありますよ、実際のところ。
例えば数量が伸びてないとかね。
そうです
ね。あるいは、すでに円高の時にも、海外では車なんて安く売ってたんでね。
海外って言ってもね、例えば日本の製品を仕入れてるっていう感じですかね、海外で製造したものをね。
うん、
だから数字上とちょっと違うと思うんです、実態とはね。
うん、
数字は確かにそうやって赤字拡大という形なんですけども、
うん、
日本のメーカーが海外で作ったものを国内に仕入れることによって赤字とか、それはなってるんですよ。
うん、
あとはもちろんそのエネルギー価格の上昇っていうのはありますけどね。
うん、
はい。
でもね、それに関しても、例えば、リスナーの方々ね、
はい、
車にしても何ですと、海外進出、あっち現地生産をしてますよね。
そうですね。
そこからまた仕入れてくる、それはあっちで売るためだろうと思ってると思うんですけどね。
うん、
まあ、その比率とか細かいところはちょっとわかんないんで、こういうことは軽々しく言えないんですけれども、なんか、マクロとミクロ、チグハグ、なおかつ、ミクロに関しては良くなる、良くなるという声ばかり聞こえて、それで買い上げてきたわけですよね。
買い上げてきたっていうか、まだこれからも買い上げていってもらわなきゃいけませんし、
うん、
まあ、買い上げていくと思いますけどね。だ日本製品が売れてることは確かですから、
うん、
確かにですよ、それ、国内でね、生産したものがね、うん、国内で売れるという形が一番望ましいのかもしれませんけれども、
うん、
これは実際問題としてですね、でも他国の、そのメーカーが作ったものを仕入れてるわけじゃないんですよね。
うん、で、今も言いましたように、現地生産でその部分はカウントされないでしょうしね、具体的にはもうお金のやり取りしたら、それに現れてますけれども。
そうなんです、そうなんです。
だから、まあ、国内で、原材料、原油などを仕入れてきてて、売るところは厳しいってことですよね。
まあ、そういうことですね。
うん、
そういうことですね。はい。ただ、それでもね、それでもですよ、アメリカ向けの輸出だとかですね、そういうのはもう、拡大基調ですから、
うん、
その辺はやっぱりプラスに見てよろしいんじゃないでしょうかね。
うん、だから、今日、まあ、現地時間の今日ですね、今日まで FOMC 開かれてますよね。
そうです、そうです。
それがアメリカがいいかどうか、まあ、決めてくれるっていうか、見通しを示して、それでテーパリングを、また100億ドルほど削ろうかって話になるわけ
です。いや、だから削るか削らないかっていうのは、まあ、本当に今のところよくわからないわけですよね。
うん、
ですから、でも、売国としてはですよ、まあ、自国のね、金融政策優先でしょうから、
うん、
まあ、削る可能性の方が高いんじゃないでしょうかね。
うん、
ですから、まあ、その辺ね、どう見ていいかっていうことで、ちょっと迷いながらの、その今日の上昇だと思いますけどね。
うん、
福井さんね、はい、いつもこう否定的すぎるんですよね。もうちょっとバーッと明るくこういかんと思う。
これでここでみんなが明るくなっちゃったらもう。
福井さんはね、知的だからこうなんだよね。
ああ、そうなんですかね。
知的な人はね、大体こういう傾向になるんで。
そういうこと、僕らからしてみると、はい、まあ、FOMC が、まあ、はい、まあ、いまいちの形になって、
うん、
今日もトルコの金利がポンと上がったんで。
上がりましたね。
ね、それで、まあ、いろんな新興国の通貨が安定するとか言いますけど、うん、いやトルコとかあれ悪いから、為替売られてたんであって、うんうん、ここで金利上げて、その国の経済本当悪くなるじゃないですか。
そうですよね。
だから取り方によっては何ぼでも悪いんですよ。ところが、うん、今回この個人投資家さんだいぶ個別銘柄下がったんで傷んでると思いますけれども、はいはい、ここをねもう一回下がったらみんなね割り切ってきますよ。はっきり言って資金はまだ全部は使ってないですし、うん、ありますし、
誰のこと？
いやいや、わしじゃないですよ。いろいろな世界。
いや相当ね昨年末に現金化した人も多いって言うんですよね、個人投資家は。
現金化できる人は羨ましいなと。でもとにかくまあ資金自身はまだあると思うんですね、うん、でただ日経平均的に考えるとこっから上を買うにはやっぱり安倍さんなんかがもうちゃんと経済やってくれないともう完全に軍需とかまあそっちの方に回っちゃってるんで、うん、頭がそれが経済に回らないと次の上を買うきっかけってなかなか難しいんですよ、うん、ところが個人投資家さんはお金がここでだいぶありますから、はい、ひょっとしたらもう一段下げたらいわゆる大化け株とか、うん、大して株みたいなものが出てくるかもしれないんですよね、なんか不思議なのは個別銘柄がね先生昨日なんかでもすごい下がりましたでしょ。
あ、そうでしたね。
おかしいですよね。一番為替とかに関係のない内需の工業績の成長性のあるものが一番売られるんですから、それってちょっとついつま合わないんで、ひょっとしたらその中から出てくるんじゃないかなと思ってるんですけどね、
う
ん、
でも内需もどうやって売ったか確かについつま合わないんですけれども、原料価格が上がったりなんかしたら内地企業が一番響きますよね、はい、その加工してる部分
は、ね、そういうところはね、うん、じゃあ普通のネットとかバイオとかどうよとか思っちゃうんですよね。
ねえ、関係ないですよね。
関係ないですよね。でも私別に愚痴言ってるわけじゃないですけどね。
いや愚痴も言いたくなるんですが、ただまあ現金化されてる方ね、まあ多少余裕のある方確かに買ってくる。じゃあいつ出てくるのかよって話だと思いますし、それとプラスその全体的な経済の流れに関係なくて、確かに上がる株はあるはずなんで、その余ったお金がそういう株に集中的に投資される可能性もあると、その選ばれたごく一部の株はえらく上がる可能性ありますよね。
いや、そうだと思いますね。
いや、今個人の人は先ほどその資金余裕があるっていう話に出てきましたですけど、はい、まあ、その傾向があってね、やはりこう逆張りの買いをね結構入れてると思いますよ、うん、で基本的にはだって個人は買い越しですからね、うん、基本的には。昨日だったらどうだったかってなるとね、はい、それは売ったっていう人も多いと思う、うん、おとついとかですね、うん、ですけど今年になってから買い越しというのは個人だということは非常に重要ですよね、
うん、
他はもうみんな売り越しですからね、
はいはい、で個人の動向って必ず個人は長い目で見ますと結構投資活動成功してるんですよね。
安いところで買ってるということになりますもんね、うん、個人の人はね、うん、上手な人はね、
うん、
はい、
特にNISA組って僕ら言うんですけどね、はい、NISA から始めた人ですね、うん、だから昨日なんかでも低株は強いんですよ。値の安い株式は、うん、今日なんかでもまたよく動くんですけどね、はい、だから多分グループが一番お金に余裕があるんだろうなと、うん、で、中途半端に去年の、まあ、バイオとかいろいろ派手だったものは、はい、逆にその信用取引とか、うん、そういう使い方をする方が多かったんで、目先割りが多かったもんですから、うん、でそういうの処分が出てるんで、うん、まあ、これでお金はできてるはずだなとは思ってるんですけどね、
うん、だからNISA効果っていうんですかね、
はい、
それも人によっちゃね、まだ全然わからないっていう方もおられます。大体でもそういう捉え方をしてもいいんでしょうかね。
NISA効果はこれから現れると思いますね。
これから
そうですよね、うん、まだ本当に口座は開いたけれども、うん、実際にねお金をすぐ動かすわけじゃありませんですから、うん、動かさなかったと思いますよ。で動かそうと思ったらね、年初から動かそうと思ったらドンと行っちゃいましたから、まあ、買わないでよかなという方が非常に多いんじゃないでしょうかね、
うん、
昨年末急いで買っちゃった人もいますけど、うん、それはやっぱりね本当に昨年末も言いましたけど買わない方がいいと申し上げたと思うんですけどね、うん、結果においてですよ、それも正解だったということになりますけどね、
うん、まあそういうところなんで非常に難しい。なおかつ、テーパリングの FOMC の動向、それもねああいうふうに新興国にまともに現れちゃってね、びっくりしましたからね。
いやアルゼンチンすごいですね。
ねえ、参りましたよね。
まあアルゼンチンは世界のその金融市場の中でなんかこうそこからちょっとはみ出してるような存在ですけどね。
いやでも実体経済、リーマンショックの直前までは穀物価格が上がってて、いわゆる新興国の輸出はね、はい、穀物の輸出良かったんですけど、最近下がってますからね。
あ、そうなの。
結構厳しいところにあって、それに加えて株式市場も落ちると、新興国また不安なんて出てくるんじゃないかと思う。
いや、新興国不安はこれは出てきますよ。うん、だって、これやっぱり、米国は量的金融緩和を縮小するでしょうから、
はい、
その影響やっぱ受けちゃうんですよね。
受けちゃいますよね。
どうしてもね。うん、でもそれはさ、米国から見ればね、うちの勝手でしょってなっちゃうんですよね。いや、本当ですよ。だってそれぞれに対応してくださいって言わざるを得ませんよね。
うん、
でも実際そうせざるを得ませんしね。
うん、
でもその新興国からやっぱりお金は引き上げるというふうに なると思いますよ、
うん、そうするとより安全。
副作用があるんですよ、結局。
うん、まあ、リスキーより安全な投資先。そしてその時に日本株が注目を集めるかどうなのか。
うん、
まあ、個別株でしょうね。ソニーなんていうのもあって、 ネガティブですからね、危ないですよね、あれ下からね。
そうに。
投機的ですからね。
ジャンク債だって言うんだからね、すごいね。
まあそういうところは来ないかもしれないですけども。
まあ大体ああいうところがさ、うん、あの、レーディング下げたところが、まあ大体そこに近いけどね。いつもね、これまでの例で見ますとね。大体さ、あの、そうなっちゃうんだよね。
うん、まあでも、それプラス去年買ってきた15兆円のね、動きなんても気になりますしね。うん、
はい、
気になることがいっぱいで、私夜も眠れない。
ツヤツヤしてる
ね。夜は結局寝てるんですけど。でもまあ、そういう気になることがあっても、やっぱり何回もこの番組ね、北山さんの主張で。
もうこれからね、
個別株ですもんね。
いや、個別株ですけど、うん、あの、金融相場から業績相場に入りつつあるわけですから、うん、もう業績をちゃんと見ていくということでいいかと思いますけどね。
うん、でも、日本の方は下手に業績相場にうまく入られちゃうとですね、それは業績相場に入って、みんなの取り分が増えた方がいいんですけれども、
はい、
金融緩和がやらなかったらかしてね、
日本はなかなかもうやらないし、だってしばらく何もやらないと思いますよ。
第2弾はないですか。
いや、ちょっとね、よほどのことがない限り、だってリスクが生じたらやるって、うん、この前、総裁言ったじゃないですか。
そうですね。ね、
ですから、しばらくはやらないですね。や、うん、で、傾向としてはやっぱり円安は、あの、目先で言うと、円高に戻って我々は困ったなってことなんですけども、うん、あの、こう、トレンドとして見ますとね、はい、円安になってるんですよね。
うん、
ですから、日銀総裁は、まあ、目下のところはそんなにね、なんかやらなきゃいけないことはないですよね。
うん、まあ、為替の2年間ぐらいの周期でね、
そうです。
ガーって戻って、そうです。ガーって戻るとかね。
そういうことですね。
それがあって、でも本当に、その時に、アベノミクス。
アベノミクスへの期待感も、も
う、企業がうまくいってくれれば助かるんですけどね。
アベノミクスへの期待感も、もう、剥げ落ちましたですからね。
うん、
これはもうちょっと当てにできません
ね。当てにできないですよね。
第三の矢がとにかく、
そう。
飛ばないんだからね。
となってきたら、やっぱりアベノミクスも何も関係ない
と。そういうこと
です、ね。それでも強い株ですよね。
そういうことです。おっしゃる通りですね。
ということで、また宣伝を飛ばして、時間がまた押しましたんで、ごめんなさい。個別銘柄のところ行きます。はいはい、北山さんに毎週一銘柄ずつ挙げていただいてるんですけれども、
はい、
まず先週の株ですね、ASB 機械6284、
はい、
6284の ASB 機械今取ってきたんですけどね、ちょっと待ってくださいね、今日はいいかな。
先週あれ何日だっけ。
先週は11月の22日ですから23日、寄り付きが2694円で来てて、
おー、ドカッといって、
ドカッといって2600、それ以降飛ばないですね、まあ今日は82円だからなんですけれども、
一昨日昨日今日とね、
はいはい、
戻りつつありますよね。
一昨日が昨日は18円安で、今日が、はい、82円高、その前が一昨日が67円安ですね。
そうですね、すごいでしたけど、まあそこからは反発してる
感じ
ですね。
反発してて今日が2582円、
はい、
1月の23日2694円ですから、
うん、
まあ、あそこが耐えてるっていうのが、
まあね、あまり褒められたことじゃないですけどね、
はい、
まあ戻りつつありますからね、
はい、まあ、これもじっくり見ていくってことですよね。
そういうことですね、
はい、じゃあ前の週が沖電機6703、
はい、
これが1月の15日ですから16日、279円、
はい、
寄り付きが279円です。
これはちょっと下げてますね。
これも下げてますね。その後ずっと下げてきてますよね、はい、今日が6円高、
うん、
それでも249円、
ちょっと、
ね、30円安ですね。
戻りが弱いですけどね。これは、うん、あの、某ね、証券会社に、はい、レーティング下げられてね、ちょっと苦しんでますけどね。
これの番組を聞いてるよりも、後込んできて下げてきましたね。
いや、そういうのありますね。はいはい。
まさに本当は、全体相場がこうでなければ、そこは買い場だったのかもしれないんですけれども、あと全体相場に引っ張られてるところやっぱりありますよね。
それはありますけど、やはり、ね、レーティングの引き下げっていうか、売り推奨みたいなやつが強いですよね。
うん、
影響力ありますね。
はい。
はい、でもね、そこは売ったんじゃないでしょうかね。ちょっとその下に新鮮の240円のところで止まっての反発ですから、まあまあね、
去年の年末でも230円台ですからね。
そうでしたね。
それから来てて今は249円で、まだ去年の年末よりは高いですね。
電気の良さをね、これから市場も認識すると思います。またね、
うん、
はい、
う
ん、ね、ちょっと忘れてるんですよ。誰かにどっかの誰かにね、ケチつけられてね。
どっか1月8日、
はい、
ユニチャームです、
はい、
8113、8日ですから9日の寄り付き5890円、
はい、
5890円ですよ、今日が5567円、
はい、
5380円なんてのもありましたね、
うん、これもちょっと苦しいね。
苦しいですね。
これも正直言って、あの後ね、 レーティングどっかで下げられてね、とにかく苦しみにあってますけどね、うん、まあ、中国での販売がその伸び悩んでるというのが理由ですけど、はい、そうですね、まあ、中国本当にそうなんでしょうけれども、これ高級品にシフトし始めましたから、はい、まあ、これねまたしばらく次第にね売れるようになると思うんですよね。
伸び悩んでると言いましても、その日中間の問題ありますよね。
ああ、それはあります
けどね。それとは関係ない部分だと、まあ、いいものは日本製品だろうがなんか買われてるっていうあれなんで、ですよね。
そうですよね。で、その、まあ、低価格品が多いんですよね。うん、今のところ、その、ユニチャームはね。はい、ですから、それを少しね、価格を上げていくという方向にありますね。
うん。はい。どこの国でも子供は大事ですもんね。
そういうことです。うん。はい。
ね、ユニチャームずっと下げてる。となると、今週チェックしたものはあんまり良くないですよね。
そうですね、まあ、市場もちょっと、ね、見ていただきますと、うん、まあ、大体それに合ってるんじゃないかなという感じですね。
まあそうですね、
そうですね、
まあ、これは非常に短いタームで見てますんで、そういう形になります。とは言いつつも今日もまた 1銘柄上げて、注目銘柄上げていただきます。
あ、今日ね、
今日は何でしょう、は
い
は
い
は
い、あ、もうその時間、
はい、
早いない
やちょっとね、なんか押しましたね
日本セラミック、
はい、6929ですね。
はい、
今日が前引け1615円29円高、
この会社はねセンサーに強い会社なんですよね、はい、でセンサーというととにかく赤外センサー、赤外線センサーですけど、うん、これでその国内シェアはもうほとんどですし、はい、海外でも強いです、ですから世界一と言えるんですが、うん、ポイントは要するに自動車 の自動運行ですよね、はい、これにはもうセンサー不可欠ですので、うんうんうん、まあ、これ株が下がり、全体が下がりましたので、はい、その自動運転のことなんかどっかで吹っ飛んでしまってますけど、うん、やはりね大きな流れとしてね、これ自動運転へ向かってるわけですから、うん、そうするとやっぱりセンサー会社としてね、ここが自動車用が一番強いですから、うん、まあ、株はね買い直されていく可能性が高いということですね、う
ん。今テレビの宣伝なんか見ましてもね、みんな自動運転の宣伝ばっかりですよね。
ね、僕もね、もう本当にね、免許は返上しなきゃよかったと思うね。
あ、そうなってきたら免許もいらないなんていう話は出てこないですよね。
いや、免許やっぱり必要でしょう。そしてあとは寝てればいいわけだからね。
いやいや、寝ちゃダメなんですよね。
寝ちゃダメですよ。
そこ
寝ちゃダメだね。
寝ちゃダメ。ちゃんと自分で運転してください。万が一の時に対する備えですから。
あ、そうなの、
ええ、
だって寝てればさ、スイッチをポンと押してったら大阪に着くとか、そんなもん
ね。次の時代です
。今トラックなんかでもそういうのは実験してらしいですけどね。
うん。
トラックを自動運転させてね。
で、その次の段階でもさ、ここの会社のその赤外線センサーが、威力を発揮するんです。
そう。だから寝ちゃダメですよって
絶対。あ、寝ちゃダメ、
うん。
あ、そうだ。
腹の中でそう思っていても寝ちゃダメですよ。
どうせ僕は免許持ってないんだよ。返上したんだよ。
ありがとうございます。
事故起こして返上した。
ありがとうございます。ということで。
ありがとうございます。
ということで今日は日本セラミックス、6929、今週はですね、まあ非常に大きな下げもあって、ちょっと他の銘柄の方も辛い感じだったんですけれども、
そうですね、
来週は絶対来ますよ。
そうですね、
僕はこれに関しては強気ですよ。
あ、そう、
全体相場弱気。
福井さん、いや、これって何、この銘柄について、
こういう銘柄、いや、ここの北山さんの銘柄、
珍しいね、福井さんが、ね、
いや、僕は銘柄ですよ。そうですね、いつも言ってんじゃないですか。
あ、そうか、
全体はダメですよ。
今日は心が伴ってる感じだったな。
ねえ、
はい、
いや、こう来ますよ。多分ね、来てくれるといいんですけど。
もう願いね。
多分ね、から来てくれるといいんですけど、だんだん言わなってますよ。
あくまでも、投資の最終判断はご自身で。
あ、そうだね。
はい。
はい、
なんかバタバタして、すいません。じゃあ次行きます。次行くったって、玄太さんの投資カレンダー、実践塾 DVD、今日発売なんです。
あ、この前作ったの？
もう作りました。
あ
っちもですよ、もう。
忙しいとき大変ですよね。
大岩川源太の投資、投資カレンダー実践時期、
軸。
2014年2月号。外国人投資家の動きに最大の注意が必要。強気の攻めもありかなと。節分すぎたら強気で攻めろというんですね、2月。
節分安だからね。
それに対してですね、源太さんの、来月2月のですね、投資カレンダーを基づいて、それをどうに使うか、なおかつ、具体的な投資の方向性なんかも、源太さんがこの DVD の中でお話ししていただいてます。
銘柄もあるんですよね。
いや、これはまた別、銘柄は別です。
これは
別です
、
ね。これはもうマクロだけで捉えていただき
ます。あ、そうかそうか、
はい。マクロと銘柄はあくまでも別問題です。
なるほど。
マクロの通り銘柄は動かないケースのが多いですから。
何です
ね。それで、2月になりますと、まあ、日にちも少ないんですけれども、その少ない中でも、ポイントの日が4日もあるんですよ。
ああ。
4日。
何日と何日？
それはもう投資カレンダー持ってる方たちの1000倍特許みたいな
もんです
から、ね、いや危ないとこでしょ。
でもこういうのがね、隠れポイントの日中が1日あるんですよね。
そうあるんですよね。
実はあの表になってない。
あ、隠れポイント。
そう、はい、これはその DVD お聞きになると分かります
し、隠れポイントの日だけで教えてくれち
ゃう。11日もまあお休みですしね、休みが多いんですよ。
ああ、その辺かな。
そうだからまあカレンダーとしては4日間。
福井さん喋りやな。
カレンダーしてね、カレンダーちょっとね、押してますんでね、ちょっとバレバレ喋ってね。
北浜喋んなって
言
って、
ね。次のコーナーに、今聞こえなかった。なんか言いかけてました。すいません。追っちゃいました。
とんでもないです。
いやいや、
僕に喋らせないと思った
ら。今、4日、ポイントライン4日、あります。はい。それで、まあ外国人投資家、の動向、FOMC なんかもありますね。3月あたりもまたそういうのがあってですね、どう動くかわからない、その辺の動向なんかも源太さんが丁寧に解説していただいております。今日発売の投資カレンダー実践軸 DVD、価格の方7350円、プラス送料500円。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、3595-4730 です。ぜひお求めください。売り切れになっちゃう恐れもあります。なるべく早めにお電話をいただければ。
それ
で、
ね、
2月の相場に備えていただいてですね、1月万が一損をしている人がいたら、2月に取り返していただきたいですよね。
その可能性大だね。
なるべく早めに取り返した
いです。取り返せるね。うん、可能性大
です。なるべく早めに。あんまり時間を置くとですね、わかんない。早めに取り返して。それで片手には、もうね、北浜さんの銘柄 DVD ですよ。なんか源太さん今日はあんまりお話にならないですけども
。いや、私感心してるんですよ。もう時間押してるとおっしゃったんで、黙って たんで。
いやいや、どうぞどうぞ。その時間のためにこれ今まで飛ばしてきて、一言。
自信のことを一つ。
いや、多分間違いないでしょ、今回は。
あ、はい。
だって年初の分も年初から下がるという DVD だったでしょ。ね、で、今回も多分その、なんていうんですかね、節分後ぐらいから本当に流れ変わると思うんですよ。あの、意識が。うんうん、
それはありますね。
もう、本当にもう腹くくってくるような形になってくると思います。だって運用者も自分の成績考えなくちゃいけないですからね、もう。
僕も腹くってるもんね。
いや、それはまた違うそうです。大丈夫ですか、
ね、確かに腹くくる環境っていうのはね、昨年の12月の末あたりがね、ぐっと上がってきましたけども、そこでもトントンぐらいの人結構多いんですよね、投資家で。うん、だからここで一発ね、仕掛けて勝たないとね、いい夢は見られないですよ。
僕はね、リスナーの方はね、はい、しょっちゅうその年末のところでね、はい、買うべきじゃないってここでも言ってるわけだから、うん、僕はね、はい、あの資金余裕があってね、はい、これからだと思いますよ、
うん、
はい、
ね、
というふうに考えますがね、うん、この番組のリスナーは
ますますとなってくると、2月の投資カレンダー実践軸 DVD 貴重なものになりますね。
です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまた、もうバンバン宣伝もこれもう入らないことになってますんで、次のコーナーに行きます。
どうぞ。
次のコーナーは、卑弥呼のお告げのコーナーです。北浜さんプロデュース、卑弥呼の決断にいろいろお話を聞いていこうと。
はい。
卑弥呼の決断、株価分析ソフトなんですけれども、この分析ソフトも全体相場、そして個別株、詳しいですよね。
卑弥呼は怖いね。正直言って。卑弥呼の言ってることはね。もう正しすぎて。
はい、
このところね、本当に指摘通りになってますから、
うん、特にね、年末、まあ、去年は5月とかいろんなターニングポイントのところでね、はい、そのポイントを具体的に数値で、相場動向を示してくれてるんですけれども、まさに当たってて、そういう意味では年末、直近のところは年末のもね、年末の一番さ、最後の週ではポイントが73ポイントと、まあ、相場はどんどん上がっていたんですけども、結構厳しいことを言ってましたんで、
そうそう、
それに対して1月の相場にそれを心構えして臨んだ方は、あれを避けられたかもしれませんよね、巻き込まれるのにね。
いや、本当に卑弥呼を信じるならばですよ、はい、いつもこう下げだとかね、警戒しろとかね、はい、そういうことの繰り返しでしたですから、うん、まあ、正直言ってまだね、そういう状況になりますけどね、
いや、だから僕はどちらかというと、失礼な話、
はい、
卑弥呼をより信じてるのかもしれない。
それ誰と比べてるわけ？
今言わないです、それは。それで、まず、卑弥呼に全体相場。先週が68ポイントだったんですよね。
はいはいはい、
危険度指数が、
はい。
今日はどうなってますですか？
今日はね、54に下がってますね。
お、
ね、そうです。
僕、今、全体相場も見方変えます。
でもね、そのポイントの数字だけだとそういうふうな感じになるんですけど、はい、やっぱりコメントがついてますからね、コメントというか、うん、そのポイントの数字をあの日本語で、説明してくれてますから、はい、そういうのを読みますとですね、下降中ですと、はい、突下度50のラインを切って下降するものと思われますと、もうちょっと下がるって言ってるんですよ、うん、1、2ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく下降が続くと思われますですから、まあ、1、2ヶ月前っていうところは微妙なところですけども、
ちょっとあれですね、まあ、
それに近いんですよね、うん、ですからもうちょっとね、うん、下がることがありえますよと言ってますよね、
うん、50を切る水準といいますと、はい、直近では11月の頭とか9月の頭にあったんですよ。
ああ、そうだったですかね。
でそれは確かに上がってきてるんでね、はい、やっぱりこれ50を切るところが一つのポイントになってくるんでしょうかね。
あ、そうそうそう、
今54なんで、ちょっと待った方がいいってことですか。
そういうことです。
買いに出る
とすれば、そういうことになりますね。ミミコが言うことをね、100% 信じるならばですね、
はい、はい、
まあ、確率的には今までそれが正しいですから ね、はい、気をつけた方がいいですよね、
はい、このコーナーにはこのキミコの決断株価分析ソフト開発そして販売をしている証券スクールオブビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。
はい、こんにちは。
こんにちは。で、校長、この54、なおかつ、はい、50を切って下がっていくであろうと、これどういうにより、読めばいいんですか。
そうですね、この間の日経平均ちょっと窓を開けて下げたところの亀裂が大きいのでですね、この戻りで、警戒するところは必要かと思います、うん、まあ、先のことは分かりませんけど、まあ、ともかく25日線が今下向いてるんで、はい、基本的にはいつも25日線が上向いた方がいいよと、
うん、
あるいは5日線を切ってローソク足が上に上がって25日線も上を向き始めるタイミング、
うん、
まあ、それでは出遅れるという方もいらっしゃいますけれども、より確実にやるのはそのやり方の方がいいんではないかと思います、
うん、日々こういろんなデータを持ってきてそれで分析してこういう数値であるとかそれに基づいたコメントを出してくれるんですけども、非常にあれですよね、慎重な捉え方をしますよね。
そうですね、うん、ほれいけどんどん型ではないですね、
うんうんうん、ぜひそういうところの卑弥呼のですね判断も投資のご参考にしていただければ、まあ、これ会員になってこのソフトを使わないと判断参考にはできないですけどもね。
そうですね、
はい、
ぜひご検討いただきたいと思います、
それでもう一つ卑弥呼に個別銘柄の話を聞いていきたいんですが、今日は何ですか。
はい、今日はコード番号3401の定人、
はい、
11月8日合格銘柄ということで、谷のお告げ、合格銘柄としてご紹介したいと思います、ちょうど谷から上がったところ、11月8日の翌日月曜日のになるんですが、寄り付き値が211円、うん、その後の高値が258円、
はい、
まあ、258円で売ったとすると47円の利益ですが、うん、47円では売れないかもしれませんけれども、北浜の望遠顕微鏡をうまくお使いになられればですね、まあ、3シグマと2シグマの間から下落しておりますので、
最高値では売れないんですけどね、それ近いところで売れるんですよね、
う
ん、
はい、はい、で北浜の望遠顕微鏡っていうのはこの卑弥呼の決断に組み込まれているソフトで、まあ、売り時とか買い時をより細かに教えてくれたんですよね。
そうですね、
はい、
だから儲けをね、はい、がそのマイナスになっちゃったりしないんですよ、
うんうん、
せっかく儲かったんだけどなくなっちゃったとかあるじゃないですか、それはないんですよ ね、
そうですね、大事なソフトですよね。
そういうことです。
だからといって吸ったからで売れるというわけではないですよね。
あ、それはちょっと難しいですね、
はい、吸った金は嬉しくなったら売ったら偶然吸った金だったということではない
です。そういうことです、そういうことですよ。
はい、
ですからこの北浜の望遠顕微鏡のサインで言えば最悪でも240円では売らなければならんと、売れた、うんうんうん、と思います、
うん、200円で39円ですか。そうなんですね、
そうですね、まあ吸った金ですと
47円と4万7000円
ということですが、
1000株でね、
顕微鏡を1000株でですね、うん、を使えば、まあ 4万円近くは利益を確保できたんではないかと思います。
2ヶ月でいいですよね、はい、でこれをソフト卑弥呼の決算ね、使いたい利用したいって方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用料は月々19,800円、銀行から引き落とす形になりますので、詳しい内容については資料をご覧いただくのがよろしいかと思います。ですからまず資料をご請求いただければと思います。資料請求の電話番号ですが、資料請求先 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います。
で、まあ、卑弥呼いろいろコメントも出してくれて非常に分かりやすい形でですね、画面もできてるんですけれども、それでもいろいろ聞きたいこととかそういうのあったら証券スクールビジネスに電話をかければ校長がいろいろ電話で教えてくれるんですよね。
そうですね、どうしても株式投資迷うことが多いと思いますので、うん、迷った時にはまずお電話をと、う
ん、投資経験豊富なね、
ね、30年ですもんね。
変わりますよ、それぐらいね。
ぜひ、お電話をおかけください。で、なおかつ、このね、卑弥呼の決断もご利用いただければと思います。証券スクールビジネスの電話番号もう一度。
はい。東京 03-3589-2481。3589-2481です。
はい。
お電話お待ちしております。
はい、ということで、源太さん。
はいはい。
今日はあんまり お話にならないんで。い
や、今日はお利口にしようかなと思っただけでね。いや、しかしね、大体ね、はい、こんだけガーッと下がってくると体もクタクタになりますよ、やっぱり。
源太さんでもやっぱりそうですか。
いや、疲れますね。あの、今質問がものすごく多いです。
うんうん、
質問を返した時点でもう値段下がってますからね。だからものすごく余計心配になっちゃうんですね。うんうんうん、で、これ落ち着いてくると全然質問もなくなっちゃうんですけどね。もうとにかく今皆さん個人の人は大変だと思いますよ。
そうですよね。
で、うん、まあ逆に言うとそれが一番ピークになってくると大体収まったりするんですけどもね、相場の方は。うんうん、ただ今晩だけがね、今晩明日、まあそこのところだけをもう私は気をつけて、はい、それさえ過ぎればと思ってます。
うん。
これがね、なかなか難しいんです
よ。今晩明日。ね。日が昇らない。夜の明けない夜はないじゃなかったでしたっけ、朝の来ない夜はないまあ夜というほどのクラスでもないですよね。個別株持ってる個別株の動きにもよるんですけどね。
いや、昨年のね 5,6 月のね作業に比べればね、また軽微ですよね、
うん、
まあもちろんその油断はできませんですけどね、うん、ですからちょっと違いますからね、うん、
ただまあ、新興国の動向なんていうのはあるんでしょうけれども、基本的には北山さんおっしゃったようにね、いろいろ疑念があるとしても、やっぱり個別株でいいのは相当探せる環境ですよね。
そういうことは言えますね、うん、ですから、まあ、どこでね、そこを打つかっていう判断がね、難しいところですけど、
うん、
まあ、近々ね、はい、打つことは確かです、もうすでにね、今日だったかもしれませんしね。
うんうん、
はい、前の5月の時の下げはもう、日経平均のあれが17倍ぐらいまで買ってたじゃないですか、パーで。で、今回15倍ですから、うん、そう思うと個別銘柄の足腰がだいぶ強くなってるんですよ、企業業績という点で、うんうんうん。で、それがあっての下落ですから、これはもう逆に言うと、ブラックマンデーなんかの後、日本の株が後から上がったじゃないですか。うん、そういう状況になることだって十分あり得るんですね、うん。その前に何か一つ飛び抜けるんじゃないかと思ってるんですけど。
日本企業の収益がやっぱり問題なんですよね。はい、もちろんその為替のね、円高によって、円が反発すると落ちるってことになるんですけど、うん、基本的には強いですね、
はい、うん、基本的には強い。その中でもより強い個別銘柄を皆さんに、まあ、手に入れていただきたいとね、
そういうことにな
りますね、はい、ということで、北山さん、皆さん、源太さん、ありがとうございました。失礼します。
どうも失礼します。